今日恵みをいただく御言葉は第一コリント2章12節から16節です。第一コリント2章12節から16節。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって、御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼らには愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは、御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人にはすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえません。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、今朝もあなたの御霊に属することを我らが悟ることができますように、我らを御霊で満たしてください。神の清い息吹でもって我らのあらゆる罪汚れを吹き去らせ、それらを燃やし尽くさせ、御前に清く整えられて、そしてあなたの命に属することを今我らが知ることができますように、あなたの命そのものを主を語り尽くすことができますように、このしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を整えてください。我ら一同の心を一新して、清い御霊よ、あなたが我らを支配してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。主日は神の霊のその七つの現れ方について見ていきました。神の霊、七種類とかそういうことではなく、御霊は、ね、神の霊はもともと同じ神からのものです。ただ、主日見ました通り、ね、栄光の霊、あるいは真理の霊、いろいろな、呼ばれ方があります。主にはいろいろな呼ばれ方があるんですね。ジェホバジャイラ、ジェホバラファ、主は、備え主、主は癒し主、ね、主は、勝利者、いろいろな呼ばれ方があるように、主は、ね、いろいろな機能の現れを、持って私たちに現れてくださるように、神の霊も、ね、いろいろな現れが、私たちのうちに、その現れ、いろいろな種類を持って現れてくださいます。そしてこの神の霊は、一つです。そして、ね、御霊は一つ、バプテスマは一つ、そしてその御霊の現れによって、御霊の、現れによって私たちは、ね、皆、神の賜物が与えられるんですね。ある人には、ね、奇跡を行う力、ある人は予言する、ね、霊は、霊を見極める力。それらをね、カリスマ、賜物と言います。主日見ましたな、カリス、ね、恵みの霊。それによって、人は、神様から、恵みの賜物が与えられて、そして、時には、神様のその必要な助け、予言する力とか、ね、奇跡を行う力とか、それらが与えられるんですけども、で、この神の霊 これは世に属するものではありません。主説も見ました通り、生まれながらの人、世の人は、この神の御霊のことを理解できないんですね。この十二節にあります通り、私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって、神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。恵みです。一方的に天から、主から与えられました。私たちが、ね、自分の力でもって自ら努力して、この神の事柄を知ることではなく、一方的に上から、ね、与える知恵と啓示の霊をもって、この御霊に属すること、ね、上に属することをそれを理解するものです。で、そしてこの、13節、この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。ですから、世の中にはいろいろな哲学があります。いろいろな科学があります。世に属するもの、哲学や科学は、結局ね、もうその歴史はどのくらいあるのか。もう、ギリシャ哲学が始まってからもう何千年、2000年ほど経ってはいるんですけども、結局のところ哲学は神の事柄を、ね、2000年人間が知恵と英知を集めても結局神の事柄を知ることすらできない、ね、科学も神様のことを証明することはできない、結局人間の知恵の立て上げ積み重ねによっては神の事柄を知りもしないし理解もできない。もうそのことがこの21世紀の今現在にでも起こっているわけですね。それこれからもう何千年人間の歴史が続くにしても、神の事柄を知ることは結局御霊によるしか、ね、方法はないんです。でこの御霊の事柄はもう本当に私たちは求めるしかないんですね。求めなさい、そうすれば与えられます。するならば、ね、神様はどうしてあなた方に良いものを、ね、聖霊を与えてくださらないことがありましょうか。イエスさんはおっしゃいます。この御霊に属する事柄は、人の知恵によってではなく、ただ御霊、上から一方的に与えられる恵みによってしか、それを読み解くことはできません。で、この、ね、世界には、御霊に属する人と肉に属する人がおります。生まれながらの人は、肉に属することをもっぱら考えます。そして、ね、霊の事柄は一切わからないんですね。そして、14節にある通り、生まれながらの人間は、ね、これ、元々の言葉、魂の人です。魂に属する人。ですから、プシュ系の人。心理学を、ね、まあ、心を、それだけで生きている人、ね、それらの人は神の御霊に属することを受け入れません。それら彼には愚かなことだからです、ね。そうです。信仰によって歩む生き方は、それは人の、ね、魂に属する人にとっては愚かです。お金がない、ね、だったら、もう盗むとか、あるいは、もう働くとか、ね、そういったこと以外に、ね、方法はない。けれども、御霊の人は神様がこれこれをしなさいするならば必要が満たされる。その信仰によって歩む。これ世の中に属する人には愚かに見えます。何かとても綺麗事のような机上の空論のようなそういうふうに聞こえるんですけども、でも霊に属する人、御霊に属する人はそれをわきまえます。御霊から来るもの、神の国の事柄は信仰によって立て上げられていくものだからです。御霊のことは御霊によってわきまえる。そしてこの御霊を受け入れている人はすべてのことをわきまえます。15節に御霊を受け入れている人は書いてあるんですけども、これ原文は霊の人です。14節は魂の人で、15節は霊の人、ニューマの人、この霊において歩む人は全てのことをわきまえます。なぜなら全能なる神様からの息吹がその人に息吹いているからです。霊は ニューマ、それは、息吹という意味もあります、ね。風という意味もあります。霊、それは、ね、全能者の息です。息、なんか息の中にはその人の、人となりがあります、ね。その人の匂いがあります。ね、その人の、まあ、息といえば、ね、肺、あの人間の、ね、胸に肺があって、それが、ね、膨張したり縮んだりして、そうして、空気の流れができて、でそれで、起こるものですけれども、全能者の息吹があるんです。ね、人もため息とか、ね、つくと、なんか、切ない、やるせない思いが、もう口から、鼻から出てくる、そういう息があり、そしてその息の中には、その人の、思いや、ね、また人となりが、現れるものです。この全能者から流れてくる息吹、これは霊です。人は何によって生きるものとなったか、漱石に書いてあります。人はもともと土、ね、泥人形でした。けれども、ね、それは神様ご自身の手でこねられて、作られた、ものです。そしてその土の塊に神の、ね、全能者の息がその鼻に吹き込まれた時、人は生きるものとなりました。神の似姿となりました。人には、ね、神の息吹が流れているんです。この、しかし、ね、人は善悪知る木の実を取って食べたその時、ね、必ず死ぬと言われていたその実を取って食べた時、人は死んでしまったんです。全能者の息吹、ね、その残骸が、ね、残ってるんですね。人には確かに霊の名残がある。ゼカリア書でしたか、商用原書のちょっと どこだったかに書いてあるんですけども、ですから人は自分の善悪によって、ね、自分の魂によって生きるとするならば、この全能者の息吹は、ね、壊れた形で、もう機能しない形で、ね、残骸しか残っていない。神の国の事柄もわきまえないし、御霊に属する事柄もわきまえない。ですから、ね、ただ私たちはこの神の息吹によってのみ、神の国の事柄がわかるんです。16節に、ね、一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか。イザヤも、ね、53章で、一体この主の事柄誰に現れたか。一体誰が神の国の事柄を信じることができたか。結局のところ、これは霊によってしかわきまえることはできないんです。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか。ところが、私たちには、キリストの心があるのです。ね、なんと私たちには、キリストの心があるのです。書いてあります。まあ、これ原文は、キリストの心というよりも、思い。私たちはキリストの思いを持っているのです、ということです。キリストの思い、キリストのスプランギニゾアイ、もうキリストのそのもううめくような腹綿がちぎれるような人に対する憐れみ、愛、許し、これらキリストの思い、これをキリストに属する人は持っている。ですから、ね、どうしても人に対して、取りなし心が湧かない、祈りのその言葉が湧いてこない、これキリストの、ね、思いを求めるべきです。主日では、ね、あの恵みと愛願の霊、取りなしの霊が与えられるに、祈るべきです、言いました。キリストの思い、キリストの心、ね、このキリストは、ね、愛、憐れみ、許しであります。キリストは取りなされるお方です。今もなお、ね、全能者の右において私たちのことを取りなしておられますし、また御霊は取りなす霊です。言いようもない深いうめきでもって、ね、もう私たちの思いをはるかに超えたその愛、憐れみ、許しの心を持って私たちのことを取りなしてくだされ。これ私たちもこのキリストの思い、聖霊様のその現れに満たされるならば、私たちもこの恵みと愛願の心を持って、また私たち自身が本当に取りなす心を持って主に取りなすことができるんです。 そして神の国の事柄は御霊によって知ります。真理の霊、それは聖書の真理を知り、また物事の真実を判別します。この事柄、神の国の事柄、聖書はこの真理によって、真理を知る霊によってわきまえることができるんですけども、この9節に有名な言葉が書いてあります。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。アメン。神さんが備えてくださったものは、それは人の心には到底思い浮かんだことのないような事柄です。人の思いからすればスケールがはるかに大きすぎることです。そして、なんで、パウロはコリントの書簡で こういうふうに書いたか、これ、コリント書の、一章の方から見やすに、このコリントの人たちはですね、コリントという場所、そこは、非常に、不貧困に満ちた、お土地柄でした。ヘレニズム文化にもどっぷりとはまって、コリント流といえばもうとても自堕落な、性的にも道徳的にも大敗した生き方をする、それをコリント流と言われるほどに、大敗したところなんですけども、でもそのコリントの人たちに対してこの十字架の事柄、コリントの人たちは、ギリシア流の考え方ですので、ですから知恵、哲学、また頭を、頭脳を鍛えて、そうして、物事を考える、そういう考え方の人たちであり、またコリントはいろいろな、趣味とか、いろいろな、カルチャーとかがもうごちゃ混ぜになっている、そういうところでした。ですから、人の知恵、もう目が肥えてて、舌も肥えてて、心もいろいろな強力に対して肥えているんですね。あ、この楽しみはもう、経験した。あ、この遊びはもう経験した。この教え、この、学問、私はもう体得した。そういう肥えた人たちが、大勢いる。で、その町、もう本当にキリストの福音が入って、到底行きそうもないところにパウラはどう切り込んだか。一章の23節において、一章一緒に20節からお読みします。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。この宣教の愚かさによって神さんは神の知恵の事柄を教えようとされた。まさしく人間のその息吹、人間の口から出る息、言葉は息がなければ息ができない人は言葉が発せられません。宣教の言葉、人間のその唇を通して神さんは宣教、神の国の事柄を伝えようとした。どういう人によって、これ神の息吹に満たされた人の口から出てくるその宣教の言葉によってです。神の国の事柄、御霊によってわきまえる、2章の方で見ました。そして、私たちはキリストのこの息吹に、御霊に満たされてこそ、御霊の事柄をわきまえる。そしてその御霊のわきまえをした人、神の息吹に満たされた人の唇を通して流れてくるこのキリストの言葉、御言葉を信仰を混ぜて口から宣言するならば、それは、力となり、悪しき者に対しては剣となります。この宣教の言葉の愚かさを通して神さんは、信じる人を救おうと定められたんです。ですからインターネット上で、神を信じなさい、文字列を打ってそれで配信する、それは確かに有効ですけども、でも 人の口から出てくるこの、ね、霊を伴った、思いと信仰を伴った言葉、これこそが本当に人に命を得させ、また人を理解させる、そういう力があるんですね。本当に、入会の中で、御言葉を語る、あのわずか30分の間で、神様のことを事柄について、まあまりよく分かってない人、その人にこの御言葉を信仰を混ぜ込んで唇から、ね、出す、それが相手の耳に入る、ね、相手国が違います。本当にいろいろな最近国、もう韓国だけでなく、ね、ガテマラとか、また、ちょっと思い出せないような、もういろんな国々があるんですけれども、本当言葉、日本語がわからないような人に対して、二言三言の英語だけで、でも、御言葉が、神の国のことが通じてしまう。そして相手がもう感動して、もっと聞かせてください。そういうふうになっていく。本当に宣教の言葉、これですね、言葉が流暢な、人間語が流暢な人がするのではなく、本当に、御言葉を霊を持って語る、ね、こういう人のその言葉には力があるんです。この神の国の事柄は、ね、霊によってわきまえるものです。1章22節からお読みします。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシア人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。アメン。この十字架の言葉、これが何よりも増して力があるものです。何に対して力があるか、人を救うことに対して、人のその、ね、絶望した心、また人の、壊れてしまった、他の人によって傷つけられ、あるいは悪魔サタンによって破壊されてしまったその人の成り立ち、それに対しては十字架の言葉、これが何より力を帯びるんです。悪魔サタンに対しては十字架はもう脅威です。なぜなら悪魔サタンがキリスト、生ける神の御子を十字架につけたという、もうこの厳重なる罪、もう悪魔サタンはそれによって永遠に、ね、ゲヘナで火で焼かれてしまう、ね、これ、以外にないんです。この十字架につけられたこと、キリスト、悪魔サタンに対しては脅威であり、そして信じる私たちにとっては生ける神の力です。死んでいるような心を、命を生かせます。絶望しているような人を、ね、希望で満たします。本当に多くの絶望しているような命、魂たちに、このイエス・キリストを伝え、そして人生がガラリと変わった、もう2000年キリストが、ね、十字架につけられ、よみがえられ、天に上げられて、それから、それ以来、もう本当に2000年、何億、もう何億人、このイエス様にあって救われて、イエス様にあって人生作り変えられたかわかりません。この十字架につけられたキリスト、このお方こそが唯一人間にとっての解決です。そしてそれを理解できるのは、御霊によることです。だから私たちはね、御言葉、これを信仰を混ぜ込んで、読み解くべきです。そして御霊が与えられるように、ね、理解できる真理の御霊が与えられるように祈るべきであり、そしてこの唇から、ね、この知恵の言葉が主の息吹を持って、ね、私たちのこの唇から、ね、この息が、ね、主の息吹に満たされて、そしてまた剣のような力強さを持って、破壊力を持って語るように祈り求めるべきです。主が示してくださったこと、それは目が見たこともないような、耳で聞いたこともないような、そういった人の心に思い浮かんだこともないようなものです。 これは神様を愛する人に神様が備えてくださったものです。それは本当に人が見たことも聞いたこともないような素晴らしいことです。そして神様はこれを御霊によって啓示してくださいました。霊的な事柄は霊によって理解するものです。そして御霊に属することは霊によって理解することです。皆さんは、ね、知恵によって、ね、考え思考によってではなく本当にこの御霊によって、ね、霊的な事柄を理解して、そしてどんどんこの霊的な賜物が与えられ、またキリストの思い、キリストの心が与えられ、そしてますますイエス様の愛、イエス様の命、イエス様のその救いの素晴らしさを皆さんの家族や友人知人、また職場の人たち、多くの人たちに伝えていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレレア、愛する様、どうか御言葉を語らせてください。あなたの救いを語らせてください。あなたの命を届けさせてください。一人一人が行く先々において、キリストの命、キリストの救い、キリストの愛、キリストのその許し、その埋めくほどの人に対する愛、憐れみ、許し、それらを主を御霊によって満たされて伝えることができますように、この唇、この息、この吐く息から流れ出てくる言葉、その息をあなたの息吹としてくださいますように、聖霊の息吹によって息吹かれて、そしてイエス・キリストの命にこれを伝え、また子供たちに伝え、テフリンによってこの日本を作り変えていくことができますように、そして親、家族、兄弟、友人、彼らに対して本当にこのキリストの命を伝えていくことができますために、まず我らを満たしてください。イエス・キリストで満たし、神の真理、その奥義、その奥深さを主を説明することができる唇を得させて、またそれを理解する心を得させ、その感覚、あなたの愛の感覚、あなたの本当に心が張り裂けんばかりのうめき、それすらも我らが本当に知ることができ、取りなしに祈ることができますように、どうか祈る唇を、またその祈る霊を私たちに豊かに与え、そして何より栄光の霊を与えてください。ただ天の事柄を見ることができますように、人を見ることではなく、また状況を見るではなく、天の栄光を見て、そして私たちの思い、心はただキリストのため、生きるにしても死ぬにしてもただキリストのために、この心を、この霊を豊かに与えてくださいますように、一人一人がそれによって満たされますように、あらゆる悪しき思い、あらゆる死を、真理を聞かせなくする、その耳を閉ざす霊はイエスのやって踏みつけます。また唇から真理を語らせない、口を聞かせなくする霊はイエスの皆やって踏みにじります。そして人を汚れと持っていく、人を死を獣のように持っていく汚れた霊はイエスの皆やって踏みつけます。イエスをどうぞ聖霊で満たしてください。真理を悟る霊、それによって満たしてくださいように、どうか一人一人を祝福してください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日の御言葉により、あなたは私たちにただ選ばれた者のみが世の計り、世の理解、世の知識、世の悟りによってではなく、神ご自身の使わされたその聖霊によって、その霊に語る言葉を理解することができ、そして霊に語られた言葉を信じて信じることができると、あなたは今日教えてくださったことを感謝します。このようなあなたの選んだ、選ばれてないこのことによって、主よ、私たちはどういうわけだか恵みによって選ばれており、理解できないようなあなたのこの命の奥義を、主よ、霊において理解するものとなり、理解されたこと、それを信じた信仰の表れとして、主よ、 あなたを信じて、あなたの御前に集う、その力、それを与えてくださったことを感謝します。毎朝、まだ毎週の孤独、あなたの御前に集いし、一人一人は、主よ、本当に霊において支配されている、その印を持った一人一人であり、霊において支配されずには、主よ、あなたを信じると信じる、その信仰の印である、自分の体をあなたの御前に運ぶということができないということを、今日、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。霊において肉の思いを本当に封じ込めることができますように、主よ、あなたは私たちに聞ける耳を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、語り玉へしもべ聞きますは、聞いた言葉をそのしもべとして守り行う信仰の告白であることを感謝いたします。今日も私たちはあなたから語られたことを主よ、感謝して受け取り、それを守り行うものとあなたが油を注いでください。そして霊において悟されたこの自分をイエスにあって大いに誇り、主に感謝する私たちでありますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。ユダヤ人は印を見て、そして神、その肌を信じて、そして主に預かっているものです。彼らは荒野において40年間その印を見て、そして信じた人のみが、乳と蜂蜜が流れるその地に入りました。主よ、そしてまだキリシチア人は自分たちの知識で理解するもの、それを信じて生きているものです。主よ、私たちにはユダヤ人でもなく、まだキリシチア人でもなく、主よ、心の中にあなたが与えてくださった私たちの霊において、主よ、あなたが悟してくださったあなた自身を信じる力を与えてくださり、そして聞いた言葉に私たちの信仰を混ぜるものとし、あなたの御前において聞いた信仰を主を本当に打ち出して、主ご自身を主とするその幸いを与えてくださったことを感謝いたします。この時間私たちはあなたに祈ります。主よ、もっともっと私たちの霊が必要としているその言葉をたくさん聞かせてください。聞いた言葉を信じて、そして私たちの信仰を混ぜて、それを守り行うことができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。そして聞いたそのすべての言葉をしもべの孤独、守り行い、善悪良きしもべとしてあなたの御前に立つことができますように、主よ、あなたが祝福してください。滴り落ちる中軸下の血潮をいつも頼り切る私たちでありますように、そして清められた者が神を見るということを信じて、清めの信仰に立つために、清い言葉を話し、清いことを考え、清い言葉をたくさん心の中に住まわすことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日も私たちにこの尊い御言葉を与えてくださり、キリシア人でもなく、またユダヤ人でもなく、キリストから生まれたクリスチャンとして、キリスト者としてあなたの御前にいさせてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。